はい。おしっこから戻ってきたところで。
はい。
はい。今週の。
もったいない、もったいない気になるの。
はい、もったいないですね。確かに。
ね。
はい。あの、素人じゃないんで、叫びのところで入ってこないでください。
はい。
今週の YouTuber 批評ですね。
はい。
パイオーツ・オブ・エウリアン。あ、久しぶりですね。この前の指揮賞、アフタヌーンの指揮賞を取ったというお話以来じゃないですか。
そうだね、すごいよ。
うん。吉田会長、菅田さん、こんにちは。パイオーツ・オブ・エウリアンです。おもかじおっぱい。今週のアスリート批評。今週の YouTuber 批評のコーナー的に取り上げてほしいアスリートさんがいたので、コーナーを新設させていただきました。はぁ、あ。
全く興味ない。
いやいや。いや、まあまあまあ。でも、エウリアンですか。パイオーツ・オブ・エウリアンが、まともなアスリートを、今世界陸上で頑張っている人のおすすめ女子200メートル選手とかを紹介すると思いますか。
そうね。ちょっと、じゃあ続けよう、はい。続きを。はい。
今回ご紹介したいアスリートちゃんは、長谷川まりなちゃんです。とインスタグラムのリンクが貼られて、先日友人から無言でこのインスタグラムの URL を送りつけられ、彼女の存在を知りました。マリナちゃんは、水蘭、なんか水は翡翠とかの水に嵐と書いて、水蘭グリフィンズ所属のバレーボール選手で、インスタグラムで人気を集めています。169センチの健康的なボディからプレイ中にちらりと見える脇の下が健康的な刺激をかき立てますね。で、その水蘭グリフィンズのホームページのリンクも貼ってあって、チームの他のメンバーも美女揃いで、コーチ陣含めてハンをしたような左右対称の笑顔が印象的です。マリナちゃんの練習を見学してみたいとホームページで本拠地の所在を探したのですが、場所や連絡先の記載が一切ありませんでした。不思議ですね。残暑なお厳しきより、くれぐれもご自愛ください。鳥かじおっぱい。PS、今年中に連載を始めさせていただく予定です。菅田さんには特に嬉しいご報告ができるかと思います。ご期待ください。鳥かじおっぱい。
なんだろう。
だから、
楽しみ。
瓶底メガネとかの、子が主役の連載じゃないですか。
じゃあもう、ハトメアが何かあれですかね。
出てくる。
監修。
はい。
いや、楽しみにしてます。はい。
漫画描けよ。こんなメール送ってないで。ね、またなんか変わったメールですけどね。ちょっと、うけつさんに検証してもらいたい。変なメール。ね、このメール何か変だぞっていう。まあ、このサイトもね、水蘭グリフィンズのやつを、はい、水蘭グリフィンズで、翡翠の翠、羽に卒業と書いて翠。で、嵐、水蘭グリフィンズでググってもらえれば出てくると思いますけれども。確かに左右対称の美形揃いの。
これはね。
ヘッドコー、まあ、ね、みんな長谷川まりなちゃん、高橋彩、浜田結衣とかね。で、ヘッドコーチ、田中洋一さん。アシスタントコーチ佐藤エリックさん。まあまあ、いやいや、バレー、多分これはなんだろうな、バレーでポーランドとか、バレーで強いところとかのポーランドのハーフとかなのかな。
そうでしょうね。
まあね、うん、
これをもうこのね、水蘭が必死で引っ張ってきたきっと
どっか、ね、そうですよね。だから、うん、キャプテン翼でいう、なんだっけ、ハロルドだったっけ、南郷。
ごめん、全く、俺に聞いても、一生わかんないと思う。
レーバンのサングラスかけてる人。
知らない、知らない。まあでも、そういう感じですよ、きっとね。
はい。チーム名、水蘭グリフィンズ。水蘭グリフィンズは、青々とした木々の間を吹き抜ける、すがすがしい風を意味する水蘭と、わしの鋭い視野、飛翔力と獅子の勇敢さ、力強さを兼ね備えた伝説の神獣、グリフィンズ。グリフィン図を組み合わせた造語、グリフィンをだろうな、これはな。ちょっと素人が作ってるのかな。サイトをね。で、どこでやるんだ、本拠地、クリス総合体育館。あ、でも、水蘭グリフィンズの体育館。え、 ていうか、区立総合体育館なのに、
うん、
スイラングリフィンズのこれもうだって、旗とか、のぼりとかじゃなくて、常設的な、なんて言えばいいんだ、ほら、
看板というか、
ね、看板が、うん、ね、ガガーンと掲げられてるから、もう、ほぼ、スイラングリフィンズ専用の体育館じゃん。
ね。
ね。
これもしかしたら、ほら、楽天なんとかスタジアムみたいな感じで、
はいはい。
ネーム券まで買うだけの財力があったのかもしれない。
まあ、区立総合体感でそういうことしていいの？まあ、いいのか、別に。いいのかな。味の素スタジアムみたいなね。
そうそう、そういう感じ、そういう感じでさ。
うんうん。
うん、
でも確かに住所が書いてないんで、どこの区なんだろうって思うんだけど。まあまあ、東京とは限らないけどね。
これ僕はスポーツに全く詳しくないから。
はい。ね、まあ、なんか聞いたことあるような気もするけどね。田中陽一、うん、田中陽一ってあれじゃないの、ほら、河合とかがいた頃のさ、バレーチームにいなかったっけ、日本の。
いや、知らん。
河合じゃない、河合じゃない、あれだ、中垣内。中垣内とかがいた頃。
中垣内っていう人自体知らないんだけど。
中垣内っていなかったっけ、
あ、ちょっと、
バレー
で。あ、そうそう、あのね、佐藤エリックさんは、
はい、
幼少期にアメリカで友達に誘われ、身長を生かしてブロックやスパイクを練習するうち、その奥深さに引き込まれていったらしいですよ。
スパイクやブロックの練習。スパイクやブロックの奥深さに。はい、
よく聞く曲、ザ・ビートルズ、Here Come in the Sun。
Here Come the Sun でしょ。インがつかないと思うよ。Here Come the Sun でしょ。インがつかないよ。
はい、Here Come the Sun だね。
あ、そこは間違ってなかったのか。
間違ってなかった。はい、188センチありますよ、佐藤エリ。
いやいや、バレエとしては別にそんな高い方じゃないですよ。
うん、で、うん、これもありつつの、うん、この、長谷川まりなさん個人のインスタアカウントもあって、
はい、
これも送ってくれてるんだよね。
はい。はい、すごいみんな肌綺麗ですよね。
これ、56.1 万フォロワーですよ。
これは、本当に。はい。
これ AI やろ。
AI で生成されたものってことですか？
これは。
だって 56.1 万フォロワー、これは本当でしょ？インスタグラム。
本当だよね。
うん。
そう。だから、ちょっと待って、これさ。
じゃあ、なんかコメントとかないの？
今俺もそう思ってコメントを見てるんだけど、う
ん、なんか前回も
そう、はい、マリナさん久しぶりだけど元気ですね、魅力的だようにって書いてある。
絶対そういう喋り方してるんだな。
だってちょっと待って、この今この人のアイコン見せますけど、この喋り方でしょ。
ああ、いや絶対そうだ、歯ないわそいつ。ある程度歯ないわ。
この人のアカウントの、
はい、
なんか自分のツイートっていうの、はい、なんかインスタだと、なんていうの、書き込みが、うんうん、なんか謎の QR コードばっかなんだ。
そいつも AI なんじゃないの？
怖っ。え？
あ、でもなんか今、X を検索したら、
うん、
架空の AI バレーボール選手、長谷川まりなを作り上げ、所属チームのサイトまで用意し、インスタ経由で有料会員をたくさん抱えている、実在すると思い込んでるっぽい外国人がいてびっくりです。え？
やっぱしね。
いかに宣伝のためとはいえ、こういうのは絶対慎むべきだと思う。結論、実在しない。長谷川まりなって、何者 AI で生成されたのかっていう、なんかそういう、なんだこれ、なんか教えてツイなんかね、ツイッチみたいなのとか、
うん、これはでもさ、うん、なんかすごいね、このね、この設定含めてこの人は好きなんだね、
うん、だからなんていうのかな、金儲けもしてるんだろうけど、 有料会員とかねやって、うん、まあリビドーから生まれたものであることは間違いないよね。
間違いない。ただこれのやっぱし、うん、はい、なんていうすごいところというか、あれは一応二人とはいえ田中陽一と佐藤エリックっていう、
はい、
おっちゃんのバックグラウンドもちゃんと用意してる。
そうね。
これはね、であとね、うん、あのこのいろんなあのなんだこのメンバーの写真が載ってて、
はい、
まあ、皆さんお綺麗なんだけど、
はい、
なんかねいろんなタイプに訴求できるように作ってるよね。
なるほど。
このちょっと男性っぽい女性もいれば、
あ、
見た目的な話ね。
そっか、あ、大西しおりさんとかね。
大西しおりさんとか。
ごつい人がいればね。
え、多分これは自分でこういろんなキャラを設定することで、
うん、
関係性に燃える人だと思う、作ってる人は。
はいはいはい。
だからこの子とこの子は実はあんまり仲が良くなくて。
絶対そういう喋り方なんだ。
で、そのことを藤井まどかさんは他の子に話しちゃうんだよね。なんかそういう。
仮面ライダーファイズみたいな。
そうそうそう。あの子がこう言ってたよ。
うん、
ね。
大西しおりちゃんは、いつも気丈なんだけど、実はちょっと親子関係に難があって、お母さんとの関係に悩んでるんだけど、そこ乗り越えられるのかな、それを乗り越えて、あの、伝説のあのワイパーブロックが完成するんだよな。
なんか、まあ、マリナちゃんはあの、56万人もインスタでフォロワーができちゃったから、山本優香ちゃんはちょっとそれ、今、個人で、制作中ですみたいなね、なんかそういう感じの。
川端美咲さんはいつもマリナちゃんのことを応援してるけど、実は裏垢使ってマリナちゃんを攻撃してるんだよな。
そう、だからこの人逆に裏垢すら作りそう、
はい、作りそうだね。金儲けにならないのに。
そう、
だからさ、まあ本当古き良きインターネットだったらこんなのさ1円の金にもなんなかったじゃん、うん、昔は、うん、今なっちゃうから、なんかこう純粋さが欠けちゃうのがもったいないよね。
そうだね。
だ、今俺が今一番純粋なのはファンザのレビューだけだからね。1円の金にもならないのにものすごい労力をかけてリビドーがね、あれは純粋に楽しめるわ。金もまあしょうがないけどな、金が儲けられるから続けられるっていう側面もあるからね。
いや、でもそうだね、これ、いやだから、この人は多分ね、うん、女の子個人で燃えるっていうよりは、はいはい、それこそ関係性に性欲を感じるんだと思うんで、関係性で遊ぶみたいな、
うん、そうだね、このナタリーって、明らかにこれ、バレーボール選手にしては、華奢すぎる、これ、バドミントンの選手じゃないってこと、仲良く映ったりね、だってマリナちゃんがこれ、たかが106、なんだ、168センチ
?169 って
感じですね。低いけどね、女子でも、うん、それより一回りちっちゃいナタリーがさ、なんで国際試合出れるんだよ、出れるわけないじゃん、ベンチで一緒にピースサイン取ってるけど、ナタリーこれ160前後だぞ、そんなバレーボール選手いるか。
でも
まあセッターとかでいるのか。
でもあれだね、本当にこのなんか個々のプロフィール見ていくと、
うん、
これ楽しいよな、作ってる時このよく聴く曲、
うん、
マリナちゃんはあれだな、トゥワイスの曲とか聴きそうだもんな。
まあちょっと浅いんだけどね、その知識とかもね。まあしょうがない、ね、そこら辺は知らないだろうかね、全然。
マリナちゃんの東京のおすすめスポットは、はい、チームラボボーダレス麻布台。
ああ、チームラボね。はい。座右の銘。
金魚のやつとかさ。
座右の銘、ワンチーム、ワンドリーム。マリナちゃん以外になんか、いないんですかね。あ、でもこれ、選手記録2024から25シーズンちゃんと全部出してんの、気持ち悪いけど、ちょっといいよね。あの、セット数、得点とか打率、成功率とか、これ全部出してるからね。
いや、そう
だから好きなんだよな、こういうのがな。
だ今ほらさ、なんかあの、はい、ね、エロ表現がノイズみたいな、けんけんがくがくなってるけど、
はい、
あのね、そんなとこ、ほぼしないとこでエロを感じる人って本当いるんですよ。
いやいや、だからまあ、それも別にそういう意味で言ってるわけじゃないからね、吉田恵梨香さんは。吉田恵梨香さんも俺のお姉ちゃんと同じ名前だから、あんまり。
ああ、そうなんだ。
はい。
へえ。でも、うん、でもね、あのね、あのちょっとこれを見てて、はい、すごいこれ面白いんだけど、はい、思い出したことがあってさ、
は
あ、あのね、このラジオで多分あんまり弟の話したことないと思う。
弟が実は AI だったとか。
いや違う違う違う、あのうちの弟が、はい、もう重度の鉄オタなんですよ。
はあ、はいはい。
で、あのうちのいとこも同じ鉄オタなんだよね、うん、で一時期その二人が異常に仲良くて、
あーはーは
ー、架空の鉄道会社作ってたんですよ。
ああ、はいはい、
で架空の駅を作って、
うん、
架空の電車もプラレールでちゃんと作って、
うん、
でそのなんかアナウンス電車の、うん、とかも全部作って録音してた
ん、うん、
なんかなんとか原スキー場前みたいな。
結構地方なんだね。
そう。で、ちゃんとそういうのをこうアナウンスしたりとか、あと自分で言ったりとかもしてたんだけど、うん、マイクみたいのに、
うん。
だけど、わざとちょっと、なんていうの、あの、アナウンス間違いとかもするわけよ。
はいはい、
わざと、
はい、
うん。あ、大変失礼いたしました。今、あの、この駅はこちらでございます。
うん、
なんかそんな感じのとかさ。
はい、
でなんかすっごい楽しいんだと思うね、本人が、うん、だけどうちの幼稚園はそれこそそういうのを伸ばしてあげようっていう、
うん、
あれはそんなになかったんで時代的にもね、
はい、
めちゃめちゃ心配してた。この子大丈夫かしら、めちゃめちゃ心配、
はい
はい、
でも立派な右翼ネトウヨになったじゃないですか。
なりましたね。
チャンネル桜とかは好きな
そうそうそう、はい、うん、だけどちょっとそれを思い出した、うん、そのそういう架空のものを作って、
うん、
そこで遊ぶ遊戯みたいなさ、うんうん、ね、これはね4ティライミじゃないです。
はい、もうですかさ、エイリアンは、まあ、発見したのも友達だしさ、エイリアン友達だしさ、
うんう
ん、まあね、エイリアンが作ったわけではないんですよこれ。でもまあ、
いやでも面白かった、うん、
まあエグリアンも好きそうだなこういうの、なんか意地悪な感じのメールにしてるけど、うん、本当は大好き、ね、大好きだろ本当は、うん、田中陽一ヘッドコーチ182センチ引くよく聞く曲サザンオールスターズ希望の轍ち、
ああ聞きそうだよな
東京のおすすめスポット日比谷公園、あやっぱ東京なのか、え東京だよね、東京のおすすめスポットってみんな書いてるってことは。
そうだね。
ちょっとなんか、うん、なんか、東北とかの方がリアリティない。
そこはだからそこに、フッチャも感じる人ではきっとないんじゃない、この人。この都会的なところでのフッチズムの人なのかもしれないね。
全然わかんない。何、都会的なところでフェチズム。
なんかその都会に住んでる女の子が好き。もしくは、
うん、
あの東北から出てきて慣れない東京で必死に住んでる好き、そういう設定の子もいると思う。
このさっきあのがっちりしてる大西しおりさんは岡山県出身だからそういう感じですよね。東京のすすめスポット、
う
ん、三鷹の森ジブリ美術館バカにしてんの。
いやだから
岡山の人バカにしてんの。
これは絶対裏設定はあるのよ。
はい、
岡山から必死に出てきて、
うん
うん、
で川端美咲さんってさ、ちょっと華奢な感じのさ、うん、
はい、
あのいじなんか実は意地悪そう な、
ね、
なんか男受けするタイプの女の子、はい、だけど身長178センチだからね、
うん、おお
でおすすめスポットは明治神宮、
座右の銘は挑戦し続ける限り可能性は無限大
で、ほらバレーボールを始めたきっかけが母が地域のバレーボールクラブでコーチをしていたためだからエリートなんだよこの子、はい、それが本当はみんなから尊敬されるのに裏垢作って、
うん、
ね、長谷川さんのこと攻撃してんだ。
そうそうそう、だから
裏垢は俺の設定だけど
これはいいっすね。ちょっと僕もやろうかなこれ
やろっかなって 何をやるの
、これは、いや、うん、 楽しそうだな。
まあ飽きないね、うん、もうやっぱり熊本から来てる楠本さんはおすすめスポットが葛西臨海公園だからね。まだ遊び慣れてないんだろうね。長谷川さんはだからチームラボとかね。
まあまあ、あれですよ、はい、一番の宮本玲奈さん、
はい、
おすすめスポット高尾山ですよ。
なんで長野から来てんのに山、こんな山なんか丘だろ。長野県民にとっては
ねえ。
まあでもそっか、長野から来てるからちょっと山に気軽に、
そうだ ね、
あの山が見えなくて寂しいっていうね、
うん、
浅間山が見えなくて、浅間山の煙のように高く高く飛びたいんですアルプスの、アルプス、南アルプスのようなブロックをしたいんです
ちょっとそこら辺設定掘った疲れが見えてるよね
いや
ちょっとネタがつけ
てる、ね、連邦、南アルプス連邦みたいにこうみんなでわーってね、壁のようなブロックを、うん、
あ、でも確かになんかあのやっぱこういう群像劇好きっている、群像
下手したらさ女性かもしんないよ。
どういうこと？作ってんのか。
そう、そういうの好きじゃん女オタって配給いやだって配給とかさ
うん、
あの水泳のやつなんて、京アニの水泳のやつとか、うん、全まあまあさ、まあ特にその京アニの水泳のやつがさ、ほとんど試合っていうよりは人間関係描いてばっかで、
うん、ああそうなんだ、
うん
うん、
フリ
ー、あ、はいはい、あったね
とかさ、うん、まあ、排気は少年漫画だからさやるけど、まあ女性の方がそういうの好きな傾向は高いよね。まあこれジェンダーのね、まあその別に俺だってそういうの好きだから別に男女関係ないのかもしれないけど、
うんうん
うん、女性、ワンチャン女性っていうところもある。で本当はダンバスやりたかったんだけど、お金になるのはジョバスの方だから。
でもさ、そのきっかけでこれやってたらちょっと興ざめだよね。
そのきっかけっていうのは、
え、だからそのお金になるのは女性だからっていうことで女性にしてたら、うん、ちょっとそれはなえるよね。
いや、
なんか
でも逆に、自分のこの男子だったらこうするっていうリビドを女子に変換しているっていうので俺は逆に燃えるね。
なるほど、なるほど、うん。
その人のリビドーの複雑幻妙さが愛おしいね。
なるほどね。
いや、もう。
これちょっと、なんかさ、このね、はい、あの、エウリアンさん、多分コール詳しそうだから、
はい、
なんか、これはちょっと完璧だと思うの、逆に。
うんうんうん、
なんか、こんなのを作ってるけど、
うん、
ちょっと下手じゃねっていうのがあるか
もしれない。でもそういうのも確かに愛しいしね。
そう。
下手なの
もね。もしくはこの AI 生成じゃなく、
はいはい。
ちょっと下手な自分の絵で作ってる、ちょっと。
うん。
うん。そういうの見たいですね。
そういうものこそやっぱり初期衝動がね。
うん。
あの、一番大事な初期衝動っていうものが、前面に出てるかもしれないね。パンクな。
そう。そう。
こういう偽サイト。パンクな偽サイトが。
うん。うん、
あるかもしれないね。
なんかね、手前味噌だけどさ、うん、今パート470とかの、
ごめんなさい、で肝心なところはまた切れたんだけど、それ民族
メガ、自分の作品ね、はい、自分の作品が今パート470とか、
はい、
でだけどパート5とかさ、
うん、
パート10ぐらいとかの、それこそ初期衝動だけで作ったやつで、
うんうん、
なんかね、変な熱量があったりするんだよ ね。
いや確かにそうなんですよ。逆にこっちはこっちでいいなってね、
そう、
自分でもなりますよね。
そうで、実際そうやって言う人もいる、うん、そのうちを見てくれる人の中ではね、うん、だからなんかさ、やっぱその初期衝動魅力って絶対あると思うから、
うん、
うん、そういうのの発露をもっと見たいね。このエウリンさん知ってたら教えてほしいです。
一番気持ち悪いのうちらだって分かってるこういうのを見て、朝から。
でもさ、
朝からこう批評して、こういうの、こういうのあったらいいよね、とか。 言ってる。うちらが一番気持ち悪いってちゃんと自覚してる。
毎回それ言って、うん、俺たちシールド貼ってるとこあるよね。
確かにね。
はい。
そうかもしれないね。
まあまあそうだね。まあ、ちょっとまた教えてほしいです。
はい、
これすごい良かった。はい、ありがとうございます。
ちょっとまあ、口直しというか、口直しと、口、また、なんか苦いもの食った後に臭いもの食うみたいな感じになるけど、マートさん、30代男性、はい、家事手伝いの方ですね。
はい。
こんにちは。稀にポイ活などの投稿をさせていただいております。マートと申します。
ポイントが好きな人だ。
そう。
うん、
あのよくペイペイのね地域のこの何々区だと何十パーセントポイント還元とかの情報を前はよく教えてくれたね、
はい、
今あんまりそういうことペイペイやんなくなっちゃったからね、
うん、
節約生活を送る上でスマホは楽天モバイルを契約して通信費を抑える生活をしているのでおのずとポッドキャストをよく聞いてます。本当は YouTube をバックグラウンド再生したいが月3ギガまで通信容量を抑えないと料金が高くなるための苦渋の選択です。まあ、プレミアムにすれば、プレミアムにしてもダメか。あ、プレミアムしてんのか。単純にあれか、うん。ギガ数がかかっちゃうからか。
そうだね、うん。
そして未解決事件などを扱う番組、サブイボラジオのポッドキャストを聞いていたら、冒頭に吉田会長の新著、蘇る学校の階段の広告が入っており、とても驚きました。はい。私がちゃんと収録して、流した。
あ、そうなんだ。
はい。ポッドキャスト、あたりの CM で。うん、蘇る学校の階段 Now on sale。 そこで地獄先生ヌーベイがリバイバル的な人気であることを知り、小学校低学年でリアルタイムでヌーベイを見ていた自分としては感慨深いものがありますが、同時期に放送されていたホラーアニメではハイスクールミステリー学園七不思議の方が個人的には圧倒的に好きでした。まあ見てましたよ、私も。夕方やってたよね。
知らん。そうなんだ。
あ、俺は再放送見ただけかな。まあ、角田二郎先生の原作なので、うん、角田二郎を綺麗にした感じの絵。
なるほど。
はい。
その
独特な冷たい絵に、死者がガンガンと主人公たちを殺しに来るアグレッシブさ、明らかにサスペリアを意識したテーマ曲、投身自殺で血が吹き出るバイオレンスな描写など、コンプライアンス皆無で定期的に動画サイトにアップされるので、見ている人は多いと思うのですが、いまいち人気がなく残念です。
見たい。
まあ、ちょっと知名度はあまりね、
うん、
この辺りの学校の怪談ブームの頃にたくさん出たコンテンツの中では知名度はちょっと低いかもしれないね、うん、また主人公たち、過去女子高生とよく絡む南郷さんという人がいたな。スポーツカーを乗り回し、家賃の高そうなマンションに住んでいる霊能力者なので、そういう設定もかなり突っ込みどころがあり、90年代らしい描写が楽しいですと、前回の僕は怖くないで更新を月2にしていただけるということで、せめて吉田会長の本を買わせていただきます。あ、お布施としてね。
はい、
まあ、別にただお布施したいだけだったら三井住友銀行日比谷支店普通口座300-1074名義をした有機でもいいんですけどね、同等の額を、はい、これあんまり言うと税務署に怒られるかな。
絶対怒られる。
ちなみに吉田さんの著書だとホラースポット探訪などがとても好きです。まあ、約10年前の本ですが、これだけ全国つつ裏裏のオカルト地帯をまとめ600箇所ぐらいっていうかね、しかも本当に行った場所だけですからね、あのページでやってるのはね、
はいはい、
充実した内容とオールカラーページなのに定価は580円、恐ろしく安い定価に二度とデフレに戻ってほしくないと感じました。あ、そうなんだ。こいつだってポイ活大好き人間なのに、
ね、
うん、まあでもそれとそうか、デフレ嫌いは両立するか。
まあまあそうなのかな、うんうん、以上
以上。
ああそうなんだ、
はい、
うん、それそのアニメはちょっと知らなかったけど、
うん、
面白そうだね、うん、
まあまあ見るといいと思いますよ。
なんかそういうさ、階段、まあ、学校の階段ブームって定期的に来るよね、なんかね。
まあ、来てくれるといいんですけどね、もうちょっと売れてほしいんで、うん、私の本が。
うん、
ヌーベ効果でまた。
ヌーベ流行ってんだ、そのリバイバルで流行ってんだ。
まあ、うん、まあまあ、流行ってんじゃない、子供 とかにはね。
ああ。ね。そろそろまた鬼太郎もやるんじゃない？
はいはいはい。
うん。
うん。うん。まあ、ダンダダンとかもね、流行ってるしね。
ああ、そうかそうかそうか。うん。なんか、うん。会長からお礼を言って、このメールは、ティラエミをあげてください、そうしたら。
私にその権利ないんで。これ三権分立と一緒なんでね。私がティラエミあげるようになると、もう、独裁政治になってしまうんで。
じゃあ、ティラエミです。ありがとうございます。
はい。
はい。はい、
じゃあ、口直しに。
はい。
プチケ。
また
?80 歳以上、会社役員、東京都港区の方から来ましたね。はい、ゆうちゃん、すがすさん。私がプロ気違いでアンノーンで悪の秘密結社のショッカーによって人類初で唯一の戦略型精神兵器エンジェルハイローに改造された男の口径です。正義を行えば世界の半分を怒らせる。タイトル。だから僕は、点点点点、気違いへの道。プチ径来訪者。これがプチ径だ。そいつに触れることは死を意味する。バルバルバルバルー覚醒そして降臨編。この方も60近いんですけどね。あれは2025年1月1日なぜか私は両親の目の前で嫁により半殺しの目に遭い三日三晩床に伏せっていた。
ドンブラザーズの出だしみたいな、ね、なぜこうなったかというとみたいな。
あ、多分それ説明されないと思いますけどね、プチ系の場合は。
はい、はい、
1月4日になり少し動けるようになったため出勤した。仕事場に着くとなぜか両親と嫁の会話が頭の中に聞こえてきた。両親は激怒しており、こんなアホの子でもうちらの子や、それを目の前で半殺しにされて黙っていられないとの内容だった。それが3時間ぐらい聞こえた。私は頭を打ちすぎて気が狂ってしまったのかと恐怖した。
狂ってんだろ。
そうだよ。そう、もともと狂ってるって。自分でプロ気違いって言ってんじゃん。同僚に何か聞こえないかと聞いても、怪訝な顔をして何も聞こえないとの答え。まずね、社内で仕事場で聞こえてるわけだもんね。
はい。
はい。なんやかんやで仕事が終了して自宅に戻った。まだ体が悪いので食事も取らずに床に入った。するとどこからともなくピアノの音が聞こえてきた。隣の家の子がピアノを弾いているのかと思ったが、隣の家はさら地だった。寝ていると布団の上に何かの気配を感じた。私は黒猫の黒が心配して見に来てくれたんだな、と嬉しくなったが違う。黒は部屋の隅でうなり声を上げていた。では布団の上にいるのは何かとふと見ると、知らない三毛猫が布団の上にいた。すると体が金縛りになり、何者かが私の頭に直接語りかけてきた。お前はアニソンの神の生贄になるのだと。私はお前はどこから来てどこに行くのかと問うた。相手は世界の果て、お前たちが永遠にたどり着けない場所と回答してきた。アニソンの神とは何だと聞くと、アニソンの神はアニソンの神と回答があった。私は生贄などになりたくないと言うと、それなら代わりのものを出せと、お前の家族でと回答があった。私は諦めた。アニソンの神の生贄になると回答した。あ、そんな家族思いだったっけ？プチ系って。娘に殺されそうになったりしてるよね。
うん、
冷蔵庫夜中つまみ食いしようとしたらね、うん、スッと包丁を当てられて、泥棒って言われて殺されそうになったこととかあるのにね。
はい、
感動したわ。家族をかばったんだね。すげえ感動しました。スカツさん、スマホいじるのやめてもらっていいですか？
じゃあ今ね、その話を、 付随して見てほしいのがあったから LINE を送って、
わかりました、はい、すると部屋中大量に猫が現れた。おそらくは近くに奴ら母船、母船と書いて母船とカッコで書いてありますがあり、地上で猫の形で動き回っていると私は考えた。幾千、幾万、幾億の意志を集合した知的生命体には地球の科学の結晶体である私でも勝つことは難しい。奴らは地球文明を調査するため YouTube を見続けた結果アニソンにはまったようだ。そして生贄の儀式は実行された足から虫を入れ脳を破壊するいう。ああ、私は苦しみにもだえ続けた。最終真相心理、最終心理層のバリアーまで破壊されたが、異能生存体である私は死ぬことはなかった。やがて空は白み、鳥のチュンチュンと鳴き声が聞こえてきた瞬間、儀式は失敗となり、そこで儀式は終了した。どうやら日が昇るまでがタイムリット。タイムリットってなんだろう。どうやら日が昇るまでがタイムリットだったようだ。私はしばらく気絶をしていたが、やがて目覚めた。昨晩のことは夢に違いないと思いつつ、台所に行くと、換気扇からネオン色のアニソンが聞こえた。これはネオン色のアニソンが聞こえた。これは幻覚ではない。それでもアニソンが流れ続けて、それでもアニソンが鳴り続けていた。覚醒、そして降臨編。感。あ、まだ半分です。まだ半分なんで。降臨再び編。1月5日、次の日ですね。私は自動車で出勤したが、運転中もタイヤの回転によって生じた無数のアニソンに吐き気を催していた。仕事場でもアニソンが満ち満ちていた。謎の知的生命体プロトデビルに対抗したマクロスセブンの熱気バサラのように、私も奴らに対抗するためにマクロスセブンのファイヤーボンバーズの歌を英称カッコ唱えたした。英称カッコ唱えたしたが面白いですね、はい、他の部分は面白くないけどこの一文ではね、
もう疲れてきた。
廊下に出た時はファイヤーボンバーズを歌い続けていた。奴らは調子に乗ってハモってきやがった。私の声はさらに大きくなり、そこに同僚が笑いながら、そんな趣味があったんですかと言ってきたが、笑ってごまかした。どうせ話したところで謎の知的生命体に命を狙われていることは誰にも理解されにないからだ。言い間違いじゃないですかね。
うん。
誰にも理解されにないからだ。アニソンを唱えつつ、やっと終業後、同僚に泣きながら、今までありがとうと告げる。同僚は笑いながら、奥さんとついに最終戦争かっこハルマゲドンをするのですねと言ってきた。私は生死をかけた戦いなのだと言った。私は泣きながら同僚に、私は死ぬために戦うのではない、生きるための戦いなのだと答えた。再度私は同僚に、今まで本当にありがとうと言って退社した。その間もアニソンは聞こえ続けていた。家に着くと嫁に私の3億円の生命保険の証書を渡した。家族思いだからね、
はい、
嫁は何か気づいたようだった。自殺するのかと聞いてきた。私は、男には負けると分かっていても戦わねばならぬ時があると答え、涙を流しながらただ無言で立ち尽くしていた。おそらく私は今晩奴らに殺される。だがただでは死なない、せめて相打ちにしてやると心に誓ったのだ。自室にて YouTube でファイアーボンバーズを流しながら、俺の歌を聴け突撃ラブハートと奴らに叫ぶと、奴らも盛り上がってきた。アニソンを歌い続けて3時間以上経ち、喉が枯れ体力も限界に来ていたが、運命の女神は私に味方したようだ。北島三郎が歌うおじゃる丸のオープニングテーマ、英人読み人 その後は怒涛のサブチャンの祭りが流れた瞬間、奴らはデカルチャーとかプロトカルチャーと口々に叫んだ。予備脳はテーブルに肘をつき、手を組み顎を乗せ怒り言動のポーズで、カットの、と呟いた。サブチャン節が炸裂した後は、よし行くぞの、オラ東京行くだ、が流れ、オラ東京さ行くだだよ。なんでオラ東京行くだって、が流れ、その次は細川隆の、何は節だよ人生は、が流れた。奴らはアニソン信者ではなくなり、私を演歌の帝王として崇めた。そう、私は奴らにもう殺されることはなくなったのだ。そう、これこそが異能生命体。そう、これこそが異能生存生命体の持つ因果律すら歪める能力なのだ。降臨、再び変、完。PS、覚醒、そして降臨と降臨、再びは好きな歌手のアルバムタイトルからパクりました。
本当アニメばっか見てるとこうなっちゃうんだ
な。いやいや、ならないですよ。ならないです、大丈夫です。あの、特殊すぎるケースを一般化しないでください。
あの、なんて言えばいいのこれ。
なんて言えばいいんでしょうね。
まあでもさ、はい、やっぱりこの面白いというかあれなのはさ、うん、まあね、チキンさんがそうっていうんじゃないけど、うん、やっぱちょっとその精神的におかしなことになっちゃった人が何か電波を受信するみたいな話ってよくあるじゃないですか、
うん、はい、
でもその電波の言ってくる、要は自分じゃない他者が言ってくることっていうのは自分が知ってる範囲のカルチャーだったりとか、それを反映したものばっかで、
うん、はい、
ね、全く自分が興味がないこととかを言ってくるってことはほぼほぼないじゃないです
か、うん、まあ、興味というか知識がないね、
知識がない分野、
数式の答えとか、
そうそうそうそうそうそう、だからね、なんかそうだなと思いながら聞いてます。あ、この人はアニメに属からアニメの
話、アニソンの生贄にね、
うん、そうそうそうそうそうね、そう、ね、意地悪？
その送られてきたものは何なんですか？
うん？
送られてきたのは何なんですか ？LINE に送ってきたものは。
あ、いやだからさ、ほらアニソンの神って話をしてたけど、うん、なんか今ちょっとツイッターで X で言われてるのが、はい、なんかギャルの神。
滝沢ガレソさんのツイートで、うん、京都の鴨川沿いに行ったらなぜかギャル二人がなぜかギャル二人が添いにしてくれたっていう人のなんか男の子のツイート。うん、で京都だしギャルに化けた神様かなんかじゃねなんつって、別の男性、8年前京都の高瀬川で焼け酒して寝た時に励ましてくれたギャルにめっちゃ似てるんだけどっていう、だから別々の人がその8年にわたって同じようなギャルに川でちょっと添い寝してくれたり、なんか解放してくれたりするギャルが京都の川沿いにいるっていう、
うん、だからそれがまあまあ8年って微妙な年だと思うけど、うん、8年で同じ格好をしと思うから、
はい、
だけど、まあ8年前でも同じ格好をしてるギャルが同じようにこの優しい言葉をかけてくれたってことで、
うん、
これ怪異じゃないかって言ってた人が結構いて、
はいはい、
あ、面白いなって思った、
はいはいはい、
うんうん、
そうですね、ギャル神様、
うん、あのプチ系のコメントがあんまりうまくできないなと思う、この話に移行しようかなって思って、
はいはい。何ティラミですか？
これじゃあ1ティラミですかね、これはね、はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ口直しに階段、
はい、
デラさん、ね、テレビディレクターのデラです。前も送ってくれたっけ、久しぶりに怪談が聞けたので投稿します。今回はテレビ局に微妙に関係する話。話が聞けたのは、今の上司であるプロデューサーの T さんです。それは約10年前、T さんは当時、某局の特番のディレクターをしていて、毎日深夜まで作業をしていたそうです。その番組ではスタッフ用に宿泊ホテルを用意してくれており、T さんはその日、ホテルに宿泊することに。そのホテル、局から歩いてすぐの場所にある老舗のホテルです。T さんが局を出てホテルに向かったのは夜中の3時。街には一人っ子一人いません。ああ、もう死にそうだよ。 でホテルに入るとフロントスタッフが一人でいらっしゃいましたと。でそのスタッフに、我々の番組の T です、1名喫煙でお願いしますと、スタッフの表情は曇りました。お客様申し訳ございません、現在洋室はすべて埋まっておりまして和室しか空きがないのですが。和室、はい。なぜスタッフにそんなことを聞かれているのかよく分からなかった T さん、よろしいですか。まあ疲れていた T さんは局のスタッフルームの椅子で寝るよりはいいし、洋室和室の違いは特に気にしなかったそうです。別にいいですよ、寝るだけですし。かしこまりました。鍵をもらい和室へ。和室は10畳ほどの広さで綺麗に片付けられていたそうです。疲れた T さんはすぐに布団に横になりました。で睡眠に入ったところで急に体が金縛りになったそうです。ああ久々に来たな。まあ時々 T さん金縛りになるので、まあ別に慣れたもんだったと。でその金縛りを解こうと力を振り絞る T さんがうーっと泣いてるときに、なぜか急にパッと目が開いて、目の前には薄暗い和室と、突然その左の壁から子供が壁をすり抜けるように出てきました。 T さんうわーっと恐怖で大声を出して、でも子供は T さんを気にもしない様子。小学生ぐらいの身長で髪がショートヘアの少女だったそうです。少女は寝ていた T さんを一切見ることもなく、そのまま一直線に進み右側の壁にすり抜けるように入っていき消えたそうです。少女が出現してからはほんの数秒の出来事で、顔は横顔だけでうまく確認はできなかったそうです、うん、まあその後金縛りは解けましたが、もう恐怖であまりに取り乱して なんだよこのホテルはと、怖かったので、まあ、電気をつけて、まあ、まあ一応眠ろうとしたんだけど一睡もできず朝を迎えたそうです、うん、次の日そのことを知り合いのカメラマンと話していた T さん、もう本当にやばかったんですよ、何なんですかあのホテルは。カメラマンさんは、ああそれってあのホテルだろ、お前有名だよ、知らないの。知りませんよ、小さい女の子だろ、それ聞いたのお前で何回目だろう。カメラマンによると、そのホテルではみんなどんな理由かわからない、そのホテルでは昔どんな理由かわかりませんが親子の自殺があったそうで、その自殺した女の子の霊が出ると言われているそうです。それを聞いた T さん、あのホテルのフロントの野郎、あいつ知ってて聞いてきたんだな、腹立つと言ってました、
うん
うん、その和室が、まあ、舞台だったってことだろうね。
なるほど ね
そのホテル今でも営業していますが、和室は随分前に改修されてなくなったそうです。僕が T さんに、このデラさんが T さんに、少女の霊ってもしかしたら座敷わらしかもしれませんよ、なんか良いことありましたと軽く聞いてみたら、良いことなんて何もないよと哀愁漂う酔う表情で言われてしまいました。かっこ笑い。以上です。また階段聞きましたら送ります。頑張ってください。そして、まあ、まあ、ここは放送しないでくださいっていうので、まあ、その、ホテルの情報なんかも書いてあります。まあ、はい。
なるほど。
はい。
う
ん、まあまあまあまあ、もちろんね、キー局のすぐ近くですが、大都会ですよ。はい、東京の、うん。あ、そんなホテルあるんだって。まあ、ホテル自体は、あの時そんな階段、幽霊ホテルあるんだっていうね。
うん。よくさ、そうやってほら、はい、その和室がありましたけど、はい、今改修されてますっていうのって話としてあるじゃないですか、
はいはい、
なんか会長に体感として聞きたいんだけど、そういうのって改修したらなくなるもんなんだ
ね、どうなんだろうね。まあでも、感じ方考え方によるよね。
ああ、まあ確かにね、うん、
日本だと大きな話になるけど、日本だと、
うん、
例えば家が取り壊されて新しい家建っても、うん、なんとなくその土地に悪いものがついてるみたいな、うん、懺悔みたいなさ、懺悔なんかもうちょっと触れただけで別の土地にまで移っちゃうって話や、
うんうんうん、
ような感覚だけど、
うん、
欧米というか、まあアメリカとかイギリスとかだと、うん、なんか幽霊屋敷、まあもちろんたくさんあるじゃん、好きじゃん幽霊屋敷っていうものが、
うん、
改築されたら出なくなるっていう感じが、あれで取り壊してされないんだよ、
うんうん、
でも改築しちゃったらもう出なくなっちゃうっていうのは、これどっちかというと幽霊感の違いもあるけど、建築に対するスタンスの違いあるだろうね。向こうは当たり前に100年200年残ってるわけじゃん、当時の姿のまま、うんうん、でも日本はまあ木造だし、当たり前に数十年でなくなっちゃうわけじゃん、
うんうん、
だから数十年でなくなっちゃうようなもんだから、その土地っていうものに多分注目がいって、英米とかは まあ、フランスとか西ヨーロッパ全体的にそうかもしれないけど、建物ってもお城とか残ってるわけじゃん。ある程度改築とかするだろうけど、うん、だけどその建物が残っているというところにアイデンティティみたいな、例の怪異のアイデンティティみたいなのがあると捉えるんじゃない、うん、だからたかが改装しただけで出なくなっちゃう。
なるほどね。たまたまこういうとこ泊まっちゃって嫌な目に遭うっていうのは一番怖いね、なんかね。
まあビジネスホテルは怖いからね。てかまあ別にさ、まあ正直アパとか東横インとかだったらそんな怖くないけど、うん、独特のローカルのさ、
う
ん、ビジネスホテル行って、なんとかグリーンヒルみたいな、うん、名前のとこ行って、で、たまに、はい、まあ俺よく旅行するからさ、
うんうん、
たまにめっちゃ広い部屋とかに、まあ、そこしか空いてないみたいな感じで。
はい。
通されて、なんか、15畳ぐらいの部屋に、真ん中にポツンと布団が敷いてあったりする。めっちゃ怖いんだよね。狭いより広い方が怖いよね。
そうだね。なんかこの、その分、空いてる空間があるわけだ。
そう。
うん。
その時俺電気つけてるよな。怖いもん。別に気配とかそういうことじゃなくて。
ああ。そうだね、これもね、あれだね、サンティライミですね。
はい。
ありがとうございます。テレビとかね、そういうなんか移動っていうのは、うん、ね、移動先っていう非日常があるから、いろんなそういう目に合うんだろうね。
まあ、っていうか、疲れてるのもあるよね。
まあ、まあ、それもあるよな。
まあ、この曲、この曲は本当に多いんだけど。最近も聞いたし、内部の人から、
うん
うん、で、まあ仮眠室とかも出るし、それはまた別の昔聞いた話としてはね、
うん、
いやまあ本当に多いな、ここが一番多いんじゃないかな。
なんかさ、激務と怪談目撃体験をと、うん、統計と取ると面白いかもしれないね。
まあそういうある程度の相関関係あるだろうし、まあ特にテレビ局の階段っていうのは、まあ、あと変なところに寝たりするしね。
そうか、
まあ、このホテル含めて、
うんうん、
仕事の合間とかにね。でまあ、まあ、
椅子で寝たりとかね、うんうん、
はい。じゃあ口直しに、
はい、
みずほさんから久しぶり
に、
はい、
はい、
階段、階段を送ってくれたのかな、これ、いつも楽しく拝聴しております。みずほでございます。山の階段まあ私今募集してるんですけど、はすぐに思いつかなかったんですが、こんなお話があります。お、怖い話かな。娘が1歳の頃、夫に久しぶりにデートに誘われ、ベビーカーに娘を乗せ電車で出かけました。サプライズなのか、行き先を伏せたまま、景色のいいところだよと信じておしゃれをして、1年ぶりにハイヒールのサンダルを履き、ウキウキ気分でした。車窓の景色はどんどん緑が濃くなり、夏ではあるけれど少し涼しく気持ちのいい気候です。きっと自然公園の中の窯焼き、かまど焼きピザのお店を予約してくれたんだ。と期待でいっぱいでした。随分具体的な。
その話をしてたんだよね、前、
はい、
きっと。
はい、とある山の入り口にある駅で降りると、彼は、さあ、お前も運動不足だし、子育てで全然外も外出もしていない。そんなんだから髪の毛が抜けたり、子育てや夜泣きに悩むんだ。今からハイキングしよう。と言い出したのです。その時私はドルチェ&ガッバーナの10センチのハイヒールを履いていました。しかし彼の意志は変わりません。彼は意志を決して変えません。彼の性格は分かっているので、じゃあ少しだけと言いました。しかし娘はベビーカーです。彼は、俺は赤ちゃんなんか抱っこしない。そんなこと男がすることじゃない。と遠回しに言いながら何もしません。まあ、こうは言ってなかったってことだよね。
まあね、ね、今そんな人いるって思ったけど。
私は覚悟を決めて抱っこ紐で娘を抱っこしました。まあちょっとだけなとドヤ顔、うん、うん、ちょっとドヤ顔で言う男、夫、うん、思ってることを言えなかった当時の私は、早歩きの夫に合わせて娘を抱っこしながらベビーカーを持って歩きます。だんだん腹が立ってきて、私は無言で歩きました。何かを察した夫は、私への嫌がらせなのか、登山コースへと向かっていきます。いや、私も負けず嫌いです。足は痛いし危ないのですが引きません。ベビーカーを畳んで持ち上げ、娘を抱っこして山へ入りました。 時々すれ違う人は私を見て驚きつつ、可愛い赤ちゃんだねとご挨拶をしてくれます。外面が良い夫は、あ、どうもどうも、暑いですねと大声でお年を召した登山者を牽制、パワハラを隠しますそんな状態で約40分かけて山の展望台へ到着しました。私もその頃には登り切った疲労感と達成感で怒りは収まっておりました。子供を下ろし、景色を見ながら食事を与えました。少し余分に持ってきていた子供のクッキーがあったので、それを開けると、腹減ったと夫に奪われつつ一緒に食べ、各8割を夫が食べました。
ギスギスしてんだよ、なんか
30分ほど休憩して帰りました。帰りはさすがに、ベビーカーは持ってくれないと聞くと、夫はドヤ顔で、もちろんもちろんと言って山を降りました。
いそうだな。
自分の財布すら私に預けていたけれど、ベビーカーは頼めば持ってくれるんだ。持ったら持ったで。と思いながら、ハイヒール抱っこで降りる山はとても怖かったです。念のためご意見を伺いたいんですが、このようなことは普通ですか？イクメンお二人のご意見をお待ちしております。大した山の話ではなく申し訳ございません。
え、全然階段じゃないじゃんこれ
我が家の騒音、風になりたい by サックス演奏。あ、なんか言ってたね。
はいはいはい、
サックスで風になりたい吹く、
うん、
なんか下だか上だかの住人がいるって、
うんうん、
それはまだ収まっておりませんが、一度夜の8時半になってもやめなかったため、壁を金属で叩きました。その時以来少しマシになりました。津賀さん、応援ありがとうございます。そして騒音ナイト、ぜひ実現させてください。
また、はい、
大阪でも開催お待ちしておりますそれと前回か前々回お話しされていた知り合いが逮捕された話、私も経験がございます。考えると数人いますし、地元が地獄のような場所なので、逮捕されなかった話はもっとたくさんありますので、またいつかお話しできれば。意味深ですね。
面白そうですね、それもね。
季節の変わり目、お二人ともお体ご自愛くださいませ。みずほ、
ね、ギスギスしたメールだよねこれね。
そうです。
なんか痛まれないっていうかさ、
はい、
うん、なんか最近の、
うん、
最近のあの歌丸さんが、
ほう、
映画評で褒めそうな日本映画にありそうな感じだよね。
そうなんですか。
やらしいんでしたねみたいな。
もう例えがもう、あ、それ やだ、さがうまく描かれてるっていう。
そうそうそうそうそう。はい、うん、この前さ、ナミビアの砂漠って映画見たの。
はいはい。
うん、あれのちょっとこう男女間のなんかすれ違いの嫌さみ。
なるほど。
でこの、あ、なんか本人は悪意はないんだけど。
うん、
受け手としたら死ぬほど悪意みたいなさ、
はいはい、
そういう感じだったりとか、うん、だから声を荒げるとかそういうんじゃないけど、
はい、
なんか来るみたいなさ、なんかさ、そういうのの感じをこのメールは、うんうん、
まあ、マンション買ってもらってんだからいいんじゃないの騒音が多少あろうとさ
まあでも多分だ、ご主人そう思ってそういう態度に出てるところはあるよ、はい、
まあマンションをポンと、妻用のマンションね、
うん、
世帯のマンションではなくて、
うん、
妻用のマンションをポンと買えるような大人物だから、
うん、
っていうところはね、
うん、そう、
それはまあちょっとトレードオフなところがあるっていうことなんですかね、うん、いやそんなことないか、うん、もっとお金持ちでももっと紳士的な人はいるか
そうだね。だからまあね、よくそんな、ね、はい、それは特殊な例だとしてもさ、はい、やっぱし俺が食わしてやってんだからっていう言い方する男性って多分、
はい、
誰が働いてここを進めると思ってんだよみたいな、
はい、
うん、なんかそれに近いさ、なんかこの男性のなんかちょっとこの上から目線になっちゃう感じみたいのはやっぱり嫌だよね、受ける人からさ、
まあ、嫌でしょうね。
うんうん、
でもまあそういう一言、仕事でバリバリ稼いでるっていう傾向もあるだろうね。
そう、
片やそういうところのない私と菅田さんはどうですかどんな仕事されてますかって言われて、
ね、はい、
向こうの親に堂々と言えますか
ねえ、まあ言えないよね、やっぱしね
トレードオフなところがあるんですかね。その代わり紳士ですよね、私たちは。
そうですよ。
まあ、そんな、だって。いや、だから。やばいもんね、こんなことしてて、俺たちがさ、おらついてたら。逆に面白いか、そっちの方が。
いや、だから僕もさ、この前さ、そのさっきちょっと言ったけど、はい、あの、大学の先輩と30年ぶりぐらいの、ね。
はい。
で、まあ、お酒飲み行って、二次会というか、二軒目行こうよって話になって。う
ん、はい。
でまあさ、ちょっとさ、こっちも、あの、歌舞伎町若干詳しいよ感も出したいのもあるから。あ、
歌舞伎って言っちゃうタイプね。
そう、だから、まさに言った言った。はい、だから、あ、じゃあ、あの、ちょっと、あの、近くで、あの、知り合い、そこ行きます？
知り合いの店があるから。はい。
そう。で、なんか、まあ実際知り合いなんだけど、あの、そこ行ってさ、うん、で、その時点では僕、仕事を、まあ、会社をやってますぐらいなことしか言ってなかったのよ。
うん。
うん。だけど、その店入った瞬間に、その、知り合いの子ともう一人女の子って、
はい、
で、その子も会ったことがあったんだけど、その子がいきなり、ああ、瓶底メガネの、
って言ってきたのね。
そう。で、それで、え、どういうことみたいな感じ。
ちょっと客商売、水商売してる子としては、もうちょっと気を使った方がいいんじゃないの？プロなんだから。
うん、まあね、まあ、まあでも僕はあんまそこは。
こだわらない。
うん。うん、まあでも仕事までするよね、やっぱりそこでね。うん、で、ずっとその後トイレに行った時とか、
はい、
俺がいない時に、大学の先輩が俺の悪口、ずっと耳をそば立ててました。
実際行ってたんですか？
あのね、めっちゃそこの店のトイレ聞こえるんですよ。
はいはい。
なんかね、言ってはなかったとは思うけど、その俺がトイレ行ってる間にサイトをチェックしてたのはもうすぐ分かった。
なんで分かるの、音で。
え、なんか俺が帰った瞬間にこう見たんだけど、あの、隠し、なんかスマホ隠してたんだけど、はい、うちのサイトちょっとこう色合いが特徴的だから、
はい、
すぐ分かった。で、
いや、別にさ、学校の先輩、大学の先輩だったら良くない？
まあね、まあまあ。まあでもそれきっかけに結局話もいろいろできた、まあよかったんだけどさ、
うん、なんだろう、だからさ PTA とかだったら嫌だよ、バレたら。
でも自ら進んではやっぱなかなか言いづらいだしね、うん、そう、それを思い出しましたけど、うん、まあでもこの瑞穂さんのこの絵は、まあ、一般的では確実にないと、
うん、
けどこういう男性は多いとので、うんね、え、多分男性ってもう40とか50過ぎると、うん、なかなか男性が変わるってありえない気がする。
はい、
うん、ね、その先の選択は瑞穂さん次第。どうする
。人生相談、ラジオ人生相談みたいなね。
本当変わんないからね、おっさんでね。
まあ変わらないでしょうな、
自分も含めて。うん、うん、ね、そう思いました、本当に。
はい、はい、何ティラミでしょうか。
あ、2ティラミです。ありがとうございます。
はい、
はい、
はい、以上です、ラジオ。お便りは、は
い、ありがとうございます。ねえ、まあ、うん、いろいろありますわ、ほんとね。
ねえ、なんかなんだろうな、アフタートーク、うん、ジャングリア行ってきたよ。
おい、え、いい。あ、なんか、T シャツ買ってきてよ。
それね、忘れちゃった。
なんだよ、もう絶対欲しかったのに。なんか、
はい。
え、ちょっとその会長の話の前にさ、
はい。
うちらもう今、ジャングリアすごいハマってて、
はいはい。
あの、ジャングリアに行って、ひどい目に遭った人の YouTube 見
でしょ。いや、だから、うん、そっか、俺もなんか別にさ、発信してないじゃん、うん、ジャングリア行ったってことを。
はいはいはい。
なんかうまくできちゃったんだよね、うん、めちゃくちゃ調べるたちじゃん。
ああ
俺って、
うん、
でからうまい生き方とかをいろいろね、それこそその人たちの失敗例とか、うま、なんかある程度うまくやった人たちのやつとかを全て総合して、うん、ジャングリア行く前に100回行ってるからね、ジャングリア。
バーチャル
ジャングリアを、
うん
うん、やっていったんで、うん、もうめ じゃあほとんどだからまあほとんど乗れたっていうか、アスレチック系はもう完全に開幕ダッシュで整理券を取らないとマジ10分20分の30分ぐらいで全部なくなっちゃうんで、うん、だけどまあ結局アスレチック系はもう切る、最初はね、あれは2回目以降ですね、アスレチック系は切って、ダイナソーサファリに開幕ダッシュしたら別に10分で乗れたし、
え、あのなんかあの恐竜から逃げるみたいなや
つ、正確に言うと逃げないんだけどね、
なんか逃げないって言うよねみんな、ね、
ティラノサウルスのやつね、はいはいはい、であと、うん、俺の時は人も食われなかった、
そうなの、
うわーって隊員が食われちゃうじゃん、うん、途中で、
はいはい、あれいいなと思ってた、
うん、あれもなかった、である回とない回があるのかな、でもやっぱりそれは最後ゾロゾロって終わって一緒に、まあ、2台ぐらいの車で行くんだけど、うん、だから都合10人ぐらい一緒に回る人たちがいるんだけど、ゾロゾロってあのアトラクション出るときに食べられなかったね、食べられなかったねみんな言ってたからあれは当たり会と外れ会があるのかな、まあそれはともかくとして、
うん、あるのかもしれないね、
は
い、
まあ、あとあなたたちが知らない仕掛けとかもあったりするんです、うん、それは言わないよ、
はいはいはい、
とかもあったりとか、でそれ10分ぐらいで乗れました。でその後すぐ気球の整理券を取って、気球は飛ぶ日と飛ばない日がね、あのそれまで2割だったんですよ、飛ぶのが2割、
うん、
2、3割しか飛ばないって言ったんだけど、うんうん、俺の行く前から多分もう危険を度外視してどんなに風があっても飛ばすみたいな感じだったんで、
うん、
これ俺の予想だよ、
うんうんうん、
なのでまあ気球も乗れました、うん、それはただ、最初に取っといて結構あのもう 夕方近くぐらいになるけどね、いろいろあって、うん、でも結局乗れました、
うん、
風に吹かれて怖かった、
うん、
まあったし、まあ、他のやつも、うん、ファインディングダイナソーもあれは何時間待ちって言ってるけど、うん、別に普通にまあ乗れたな、40分待ちぐらいで、
う
ん、ディズニーランドに比べたら全然大したことないじゃん、
うん、多分僕が見た中で一番ちゃんと行けてるね、うん、じゃあ、
うん、2回やったやつもあるしね、うん、だからそのアトラクション系以外は全部行けてるし、うん、2周したりもしてる。
いやなんかそのだからね、そういう動画見てると、うん、なんかお土産コーナーとか T シャツ見てると、うん、絶妙にダサくて好きなんだよね、
はいはいはい、
だからめっちゃ欲しかった、ネットで買うわ今度、
あ、うん、でネット買ってあの、うん、ちょっと忙しすぎたんでごめん忘れてなかったんだけど、
うんうんうん、
言ってたなとは覚えてたんだけど、
はい、
ちょっともうあのきつくて暑いし、
でもよかったね、はい、楽しめてよかったじゃん。
タムタムトラムも乗ったし、
うん、
だから銃で撃ち合うやつとかは2回やった。
あ、そんなのあんの。
ある。
へえ。
しあのタートルトークの偽物みたいなやつも見たし、うんうん
どう、その根付きそう、
どうだろうね、まあ俺みたいにスムーズに楽しめんだったら別にいいんじゃない、
うんうん
うん、でも、それはね、夏休み終わってるしそろそろ行っても大丈夫なんじゃない、
うん
うん
うん、
まあまあ全体的にはやっぱりその、ね、あれですよ、ディズニーランド、
うん、
ではないよ、
うん、USJ でもない、
USJ 行ったことないから分かんないけど、
ああそうかそうか、
だからタートルトークほど、じゃあそのタートルトークっぽいやつが喋りがうまいかっていうと、まあ可愛い感じ
まあまあでもなんかそういうちょっとローカル感も含めて、
そうそうそう、ローカル感もあるしね、
うん、なんか愛おしいっていうのはあるのかもしれない、ね、
で俺ちゃんと高い金出したの鳥の巣みたいなところで食ったしね、
うん、
逆に空いてるわけ、そこが、
うん、
金な何千か出さないと座れないから、
うん、なるほど、うん、
ちゃんと行きましたよ、鳥の巣でも。でその後、じゃあもうこれもいい情報で教えてあげるけど、うん、別にお金出さなくても行けるカフェ、ソレイユかな、うん、っていうのが近くにあります、
うん、
ジャングリアの近くに、
うん、
そこはその鳥の巣のやつでもっと眺めがいい鳥の巣の席があります。
あ、そうなんだ、
はい、 まあ、めっちゃインスタ映えのために作られたような店だけど、
はいはいはいはい、
ルッソルだったっけな、ちょっと待ってね、それはあの同じ亡き人村にあります。
へえ、はい、なんか普通に行けちゃうと、でも
カーサソル、カーサソル、
ああそうなんだ、
まあ、
うんうん、
そうなんですよ、普通にあれ俺なんかうまくやっちゃいましたって感じなんで
そうだね、
やっちゃうかな、やっちゃえる能力があるんで、
まあまあでもね、まあでも沖縄行ったことないんだよな、その行ったんだよ、はい、うん、分かりました、いい経験されましたね。
まああのちゃんとアドバイスを求められたら、
はい、
有料でコンサルはしてあげますけどねジャングリアの回り方
分かりました、はい、ジャングリアそのうち行きたいと思います。はい、はい、そんなです、
大丈夫ですか他に
大丈夫ですはい
ですね、はい、
そうね、
終わりますか、
トイレ行きたいんで、
わかりました、はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします、
は
い、
じゃあまたね、
はい、
ありがとうございます、はい。